ましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト。はい、万年音源不足のこのラジオですけれども、ですね、出ていただける方を新しく見つけましたので、ですね、今回非常にちょっと珍しいご職業といいますか、特殊能力の方といいますか、腕前の方はどうも日本一ということでお話しいただいております、この方をお呼びしておりますので、レジェンドユウさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。
こんばんは。
私、はい、今年、私、プロネパシとして活動させていただいております。レジェンドユウと申します。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。いやー、おそらくですね、まずですね、いろいろあるんですけれども、順を追ってですね、はい、ご紹介しますとですね、まずプロ熱波師というのは何ぞやというところで、やはりプロの方にまずお話をいただこうかと思いますので、はい。
はい。プロ熱波師っていうのは、要するに、各施設の方から、老流、もしくはオフブーツっていう形でやらさせていただいて、それで、お給料というか、そういう形でお金をいただいて、やってる職業になっております。
これですね、うちも初めてお伺いしたんですけれども、基本的なところですね、結構うちもサウナが最近結構ブームになってきて、サウナの漫画があったりとか。
出てますよね。
そう、昨今ですけれども。で、その中でまず、老流というのは、うちもこの田舎なんでですね、そういったイベントを見たことがなかったんで、まず、まずサウナの中でどういうことが行われるのかなと思いまして。
ですね、熱せられたサウナストーンにアロマ水を入れて、ふわっと蒸気が上がったところを、しっかりと仰いでいくっていう形で、より発汗効果、いわゆる新陳代謝が良くなるなって言われております。イベントというか、そんな形になっているんですね。
そうなんですか。すごくぼんやりと、中で葉っぱで叩くみたいな感じだと思って。
その葉っぱはビヒタっていう葉っぱなんですよね。
じゃあ、本当にサウナさんのところに、アロマ水みたいなものを置いて、蒸気をブワッと、サウナの中すでにかなり蒸気になってるんですけど、さらに上げて、なおかつ内輪で仰ぐという流れですか。
そうですね。内輪で仰ぐプロ熱波師というのはいないもので、大体プロ熱波師はもう全員タオルで仰がせていただいてるんですね。
なるほど。そうですね。内輪だったらもう熱気でボロボロになっちゃいますから。ね。
そうですね。ただうちはもう、使う時もあるんですけども、とりあえず、うちわで仰ぐというよりも、お客様に仰ぐっていう方法は、まずほとんどプロ熱波師の人はやってないんじゃないでしょうかね。
なるほど。とすると、タオルでどのような感じに、
最初は巡回、私の場合は、やっぱり、蒸気をしっかりと下ろしたいっていうタオルのパフォーマンスをまず目で楽しんでいただく。で、目で楽しんでいただいた上で、4つの風を使い分けながら、強弱を入れながら、仰がせていただくっていう形でさせていただいております。
その4つの風というのは一体何なんでしょうか。
口で言うのは非常に難しいっていうことでしたね。最初はきちんとした、顔に当てるっていうような感じですね。音がパシって音をしながら。よく洗濯物とか干すときにタオルをパパンってやるときに音を鳴るじゃないですか。それが顔に当たる風って言えば分かりやすいですかね。その次の風っていうのは、私の場合は上からも下からもっていうふわんふわんのソフトな風。次の風というのがもう少し強い風を上から下に仰がせていただいて、で最後に上から思いっきり落とすっていうような形になってますね。
なるほど。そ その、4種類のこの風の流れを使って、あの、サウナ室の中の、あの、あれですね、蒸気をもっと、あの、よりよく循環するという感じなんでしょうかね。
う
ん、
そうですね、はい。で、まあ、手のスナップ、まあ、手首のところなんですけど、うん、スナップを効かせることで、ただ仰ぐだけではなくて、仰ぎながらも巡回、こちらのサウナ室の中を巡回させるっていうのをモットーにさせていただいてるので、うん、より熱く感じると思います。
ああ、なるほど。じゃあ、あの、通常サウナでも相当暑いんですけど、どうなんですかね、体感的にさらにこう、熱くなるような雰囲気なんでしょうか、これは。
サウナ、まあ、行った施設様で、常連のよくいらっしゃるお客様が、ね、いつも違って、やっぱ巡回方向があると風が違うっていうことはおっしゃってくださったんですけど、
なるほど。
まあ、そうなのかなって自分はよく分かってないんですけどね。ただ、手のスナップだけはね、やっぱり気をつけて、で、目でも楽しむっていう部分とか、あとはまあ、そのパフォーマンスする前に、まあいろんなこと、まあパフォーマンスって言っても、まあ約20種類近く技を持ってますので。
20種類すごい。
まあ、大体そうですね、で。それでその技を使い分けながら、そのサウナ室によって、そのこもり方っていうのも違うんですね。上の方に溜まりやすいとか、下の方に溜まりやすいとか、それもやっぱり使い分けをしながらやらさせてもらってるんですけども。
なるほど。あ、でもあのサウナ室ってあの、自分のイメージでは、まあ、田舎っていう部分もあるんですけど、さほど広くはないですけれども、どうですかね、お客さん何人ぐらいの前で、こう、やるような流れなんでしょうかね。
まあ、もう、この間は立ち見で約40何人入ってましたね。
あ、40何人入るサウナが、で、実施するってことですね。
はい、で、そのやっぱりパフォーマンスも、それぞれいろんなパフォーマンスのやり方があるんで、その狭いサウナ室でもやれるパフォーマンスをしながらしっかりと蒸気を循環していくっていうことでさせていただいてます。
はぁ、すごいですよね、あの、あれ、だいたい1パフォーマンスでだいたい何分ぐらいやられる感じですかね。
1パフォーでだいたい10分、前後ですかね。
ああ、ただでさえ10分サウナに入ってるのが辛いんですけど、そうですね、パフォーマンスしながらは。
なんか、情勢の中ではなんか、私結構灼熱に強いらしく、まあ、太陽の日光がダメなんですけども、まあ、作られた、ね、暑さっていうのは大丈夫らしく、仰いでますね。まあ、ある意味変態って言えば変態って
言えば。いや、すごいですね。あれ、あの、もうあの、熱中症がこう叫ばれる昨今ですけれども、あの、
確かに。
あれ、でもあの、なんかあの、サウナでも十分あれ、気をつけないと熱中症にはなるという、
ああ、なりますね。
あ、やっぱり。
やっぱりあの、しっかりと、私の場合は、まあ、しっかりと温ま、まあ、サウナ室で、体を、まあ、大汗をかいていただいた後に、まあ、水分補給をしっかりとってくださいっていうことも話するんですけど、水風呂に入ってくださいっていうお話もさせていただいてるんですね。しっかり体を温めた後は、しっかりと体も冷やしてください。しっかりクールダウンをしてくださいっていうことも、させていただいた上で、で、やっぱりサウナ室でやるロウリュだけではなくて、あの、このロウリュ終わった後に外に出てクールスイングっていうことで、外でやるスイングっていうのもさせていただいてます。
サウナ室の外でもあの、パフォーマンスをやられる、
ね、やってます。はい。
で、それはあの、水風呂近辺でやるような流れなんですかね、ミストみ
たいな。そうですね。はい。大体出て、目の前にあるのが水風呂なので、水風呂に入りながらよくクールスイングを受ける方が多いですね。
なるほど。はい。あ、じゃあ、それはあの、冷水に浸して冷水のミストを飛ばすような感じなんですか、
ね、そうですね。はい。あの、表面の、この水面の表面のこの冷たさを今度顔の方に持っていってあげるって言えばいいですかね、イメージ的に。
なるほど。水滴と言わず、その水蒸気のやつをかき回すという感じなんですね。
はい。 ました、はい。
はぁ、だいぶちょっと知らないことばっかりで、すごく感動しているところなんですけれど、
ね。あ、そうなんですか。
まず、その、あれですね、40人のサウナのところで10分間っていうのもかなり、ちょっと度肝を抜かれましたけれども。
いや、もう、うん、いや、ど
う、
あ、うん。では、前々回でしたっけね。うん、前々回とかはやっぱりどうしても入りきれないっていう状態だったので、ちょっと外でお待ちくださいということで、3回戦やったことあったんですね。連続3回戦。
それ本当に体大丈夫ですかっていうぐらいちょっと。
で、よく言われるんですけど、で、3回戦やって終わって、そのまた30分後に普通にリモートになってましたね。
すごい。
でも、バカ扱いですね、完全にね。
すごいなぁ、うん、本当にもう、この、あれですね、熱中症が叫ばれる昨今は、
そう恐ろしいですよね。ただ、やっぱり、プロ熱波師の中でも、そのクールスイングやってる方っていうのは、うん、私だけかもしれないです、もしかしたら。
唯一の技かもしれないってところですね、じゃあ。
そうですね。やっぱりお客様にはただ暑いから、その汗かいて満足していただくだけではなくて、うん、クールダウンっていう部分でも、
うん。
しっかりと楽しんでいただくっていう、うん、やっぱ健康面が一番重視だと思うので、あくまでもホスピタリティ精神っていうのは一番必要なことだと思うんですよね。
すごいなーっていう、もうすごいなーっていう感心しきりなんですけれども、そうですね。うん、まあ大体の流れがわかりましたけども、それでしたらですね、この次はですね、その、プロ熱波師の活動というところでちょっとお伺いしたかったんですけども、まあ主に関東圏の方で、回られてるという形でしたっけ？
そうですね。大体関東の近県が一番多いんですけども、まあ今週ですと神奈川に行かさせていただいたんですけども、22日ですかね、行かさせていただいたんですけど、あさってですと埼玉ですね。埼玉の春日部湯本温泉っていう温泉がございまして、そちらの方でも行かさせていただいた。まあ、22日のこの間の日曜日は、まあ、トリオ熱波っていうことで、私の愛弟子455がいましたので、まあ、神奈川県にあるお風呂の国っていう、まあ、温泉、スーパー銭湯がございまして、そちらのスーパー銭湯の方で会わせていただいて、まあ、今週の土曜日ですと、今度は千葉にあります、成田流星の湯。
ほいほいほい。
という、天然温泉なんですけども、そちらの方で顔がしていただきながら。まあ、ほんで、で、まあ、日曜日はあれですね、浜松まで飛びます。
あ、浜松。
風景しおりというのがあるんですけど。はい。
はぁ、じゃあだいぶ活動の幅も広がってきたというところで、はい、特定のお店でやられてるっていうパターンじゃなくて、もう呼ばれたとこに行くっていう。流れなんですね。ではこれはもう、
まあ、大体特定というか月に一番多いのはやっぱり春日部湯本温泉ですかね。はい。そこが月に4回ほど顔合わせていただいているので、
そこがまあほぼほぼレギュラーで、他はスポット参戦みたいな感じです、ね。
そうですね。大体あとは月に1回もしくは1回とかは、まあ神奈川のお風呂の国。まあ不定期もあったりはする。んですけど、あとは第2、第4土曜日ですと、まあ、成田流星の湯の方で仰がせていただいて、あとは来月はちょっと新規なんですけど、まあ、ぜひアウフグースやってほしいということだったので、アウフグースで仰いできます。
あ、なるほど。
はい、まあ、龍ヶ崎にあるんですけど、まあ、湯船という天然温泉があるんですけど、そちらの方で会わせていただこうと思ってます。
なるほど。ちょっとここでアウフグースという単語が出たんで、ちょっと私も無知なので教えていただきたかったんですが、まず、老流との違うわけですよね、そちらは。はい。
あ、違いますね。老流というのは、 同じアロマ水をかけてっていうその蒸気をこう仰いでいくっていうのが、まあ通常の普通に仰ぐタオルやもしくは大内らで仰ぐっていうのがロウリュって言われているんですけども、でまあアウフグースと言いますと、まあ仰ぐ回数が多いっていう部分と、あとタオルのパフォーマンスをやるという部分がちょっと違くなってきます。
おー、パフォーマンスとはどんな
感じなんですか？まあ、フィンランドの言葉だったり、ドイツの言葉だったりっていう言葉でも、うん、まあ、変わってきたりはするんですけれども、うん、まあ、実質に私がやってるのは、ロウリュというよりも、まあ、アフグースの方が多いですね、うん。
タオルのパフォーマンスといっても、全然この、ね、思い浮かばないんですけど、昔何でったかね、時代劇でお風呂場で惨殺されるっていう殺人が、行った時に、それはタオルに気を込めて人を切ってたっていう。
あ、怖い怖い怖い怖い。
なんか、池波正太郎だったかな、正太郎さんの小説でそんなのがあったような気がしたんですけど、お風呂でタオルとパフォーマンスといったらそういう話かなとか思ってしまって。
いやいやいや、一番わかりやすく、まあ、言葉で、言いますと、よく闘牛士がいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でね、赤い布を持って、シュッシュッなんていう形で、それをきれいに、まあ、タオルを広がった状態で、まあ、演技をするって言えば分かりやすいですかね。
なるほど、ひらひらっていうのをうまい感じで、ささっという感じで。
そうですね。それは棒がこう通ったりはしてるから、まあ広がりやすいんですけど、私たち、まあ私の場合はそういう棒とか入ってるわけではないんで、まあその時の、まあこのサウナ室の状況とか、あとまあ大きさによって、まあ約20種類近くの技を持ちながら、まあ仰がらせていただいてるんですけど。
そうですね、棒が入ってたらまあなんですかね、新体操のリボンのごとくなんか多少いろいろとできそうですけど、なんもないタオルだっていうのはちょっと想像ができないですね、これは。
そうですね、よくまあ技にしても、一番わかりやすいのが、蝶々がこう飛ぶようなイメージ、両手でこう蝶々のようにこうひらひらひらって飛ぶようなイメージの技があったりとか、まあいろんな技があるんですよ。
そうですね、ラジオではちょっと伝わりにくくて申し訳なかった。
そうなんです。なんかね、ちょっと悔しいなって、見せてあげたいな、目の前でっていう形なんですけどね。
なるほどね。でも、あれですよね、20の技を駆使してやっていただくという。だからまあ、あれですね、そうですね、単純に中熱くされて仰がれて、辛いだけかなと思ったんですけど、そういうパフォーマンス見れるんだったら、ね、まだ曲げるというか、おーと思ってる間、ちょっと大変そうな気がしてきましたね。
そうですね。やっぱりただ熱いだけだと手を震えて我慢するっていう人とか多いんですけど、あくまでも、そういう我慢をしてっていうのが一番やっぱり熱中症じゃないんですけど、やっぱり危ない部分もあると思うので、体に負担がない状態で、目でも楽しみながら、心も楽しみながらっていう形なのが一番ベストなのかなっていうふうに思います。
なるほどね。確かにその通りですよね。もう、我慢してるって耐えられないってなってるのは多分体が悲鳴を上げてるわけですから、そういう場合は、ちょっと出て水風呂に入った方がいいんでしょうけどね。
そうですね。その方がベストだと思いますね。ただ皆さん、サウナ室に出るときに一言言っていく言葉っていうのがあるんですよね。
はい、
ほとんどの人が。ユウさんやばい、ユウさんやばいって言いながら、なんか呪文のように唱えながら走って逃げていく人が多いです。で、そうなのっていう、きょとんとした顔を結構してるらしくて。まあ、同じ熱波師の人たちも、こう、外出ちゃってることも多々見てますからね。あ、行っちゃった、みたいな。
やばいです
もうやばいですっていうことで。まあ、左肩を叩いて、ふって、フェードアウトしてましたからね。
もう無理ですっていう。
あ、もう無理ですっていう、まあ、合図なんですけど、あなた男性ですよっていうところもありますけどね。
いやいやいや、暑さに強い弱いって男性女性あんまり変わらないような気がするん
ですよ。ああ、違いますかね。
変わらないよ
いや、だから男性の方が強いってイメージが私の中ではあるんですよね。
そうですね。まあ、難しいところですよね。男性は暑ければどんどん適当な格好になってきますけど、女性の方はそうはいかないっていう部分がありますからね。
そうですね。なんか、でも結構こう、仰いでて、お客様の笑顔を見れると、本当、今日も仰がせていただいて、逆に私の方が感謝って思いますよ。
いやー、でも、お客さんが結構獅子類々になってる場合もあると思うんですけど。
なんか、ただド S とか言われましたけどね、この間。ゆうさんド S とか言って、みたいな。
みんなそう
です。そうかなみたいな。
いやいやいや、でも、あれですよね、同じ土壌でやってるわけですからね、別に、一人だけ涼しいところでやってるわけじゃないんですからね。
そうですね。なんでか知れないんですけど、なんか、そんな、暑いっていう言葉を聞くと、なんか嬉しくなって、あ、暑さを感じてくれてるんだ、もっといっぱい仰いであげようって思うじゃないですか、やっぱりこれって。
そうなんだと思うよ。
はい。これ大切と思って。したらこの頃なんか皆さん私の前で暑いってサウナ室入った後暑いっていう言葉言わなくなりましたね。おかしいんですよ皆さん。
暑いって言うと、いや本当だってなるからじゃないですか、ちょっと、多分
ですか。そうなんですよ、ね。暑いって言うと、あ、喜んでくれてるって、もっと仰がなくちゃ、もっと仰げーみたいな形になりますね。しかも私なんかすっごい笑顔で仰いでるらしいです。まあ汗わかりますよ、私も。
すごいな。いや、それは汗一つかかずにやられてたら、いよいよちょっとやばいっていうことになります
し。うん、完全におかしな人ですよね、それこそね。
果たして人間なのかみたいな。
いやー、多分そう思われるかもしれないんですけど、でもこの頃よく言われますね。本当に人間なのみたいな。
いや、だって。
この間、暑さを求めて、ダブルで石焼いたんですよ。サウナストーン。
サウナストーン。
はい、サウナストーンのバケツ熱波のところだったんですけども、で、私の方がマイストーンを持ってるんで。
なんと。
1時間ぐらい。ずっと焼いてて、それで持って行って、で、皆さんも暑さ強いっていうのは分かってるので、で、まあ、始まる前にちょこっとトークをしながらの、まあ、仰いだんですね。そしたらいつもと巡回方法違う、無理無理無理無理無理無理無理って言いながら、で、なんか、昨日かな、一昨日かな、なんか、こう、私ツイッターやってるんですけど、そのツイッターの方のフォロワーの、まあ、お客様なんですけど、いや、もう皆さんすごく暑かった。いつもよりも全然暑かった。水風呂も長く使ってる人が多かった。って、なんか、ああ、そうだったんだ。いや、そんなにご満足いただけてありがとうございます。なんていう話をしたんですけどね。
すごいなぁ、それ。まず、そうですね、中のサウナ室ってね、砂地形の真ん中に岩と石とか辺焼いてたりするパターンが多いんですけれども、最後に石を追加で持ってったってことですよね、はい、マイストーン。
あ、はい、そうです、そうです。
マグマみたいになったやつをこう、
はい、
もう一個追加
結構真っ赤っかになってましたよ。あら、真っ赤っかで今日もありがとうっていう形で。で、変な装置を作ったんで、自分の中で、普通にオイルを入れるだけではなくて、ちょっと違う入れ方をするんですね。そしたら、なんか、それがまた、暑かったらしく、いつもと違う。なんだ、そりゃ、みたいな。
いや、
私専用の装置です、みたいな。
いや、それは来るから、つって、前、この、レジェンドユーさんの、熱波の前に破れ去ったからっつって、同じサウナで特訓して、よし、今日は大丈夫だろうと思ったら、あれ、熱が増量されるんでしょ。
そうです、増量されます。
うわーっつって。熱、
そうなん
サウナの熱が増え、まぁ、サウナの熱は普通一定だと思うけど、そんな追加でマグマみたいなの持ってこられた日には、
やばいですよ。しかも石がすごい大きいんですよ、私持ってるの。あの、サウナストーン
って。サウナストーンっていうの。それ、あの、びっくりしましたね。あの、サウナストーンって追加できるんだっていうのもびっくりしましたけど、もちろん。
で、まあ、普通に持ってって、少しでもお楽しみた、いつもとは違うローリーを楽しんでいただければ、っていう形で持っていって、で、今日は神社祭りだって、なんか、病気が始まりの、で、全部神社が入っているオイルにしちゃったっていう。
なるほど、生姜入りですから、発根作用がありそうな。
そう。よくご存知ですね。うん、そうなんです。あの、発根が、凄まじい状態に、うん、まあ、代謝も上げるっていう部分もありますので、で全部のオイルに、まあ、ちょこっとね、気持ちばかりですけど、入れさせていただいて、そしたら、まあ、よく、まあ自分自身もそうですけど、まあ、汗はよくかきますね。
いや、これは効くでしょう。
そうですね。ダブルで石は焼いてるわ。全部生姜は入ってるわ。
いやいやいや、それだったらみんなもう、やばいやばいって言ってみんな、バタバタ倒れていくよ。
そうですね、なんか結構、サウナ少年もいましたからね。
少年
少年もいましたね。そこの施設さんは、あの、少年も入れる施設なので、まあそこでもやらさせていただいたんですけど、で、無理しないでねって何回も声をかけて、たら、あ、もう無理かもだ、もう無理しないで出てた方がいいよって、外で待っててねって。
いやー、だいたいあの、
まあ、
子供は結構サウナ弱い子多いですからね。
まあ、お父様とね、仲良く流行ってるお子様とか、あと逆に女性のサウナ室ですと、まあお母様と一緒に入られたりとか、まあその時はもう必ず真横に座ってくださいとか、まあ水をきちんと含ませたタオルを持って行って口元に当てといてくださいとか、そういうお願いはさせていただいてるんですけどね。
なるほどね。あれ、もう本当に、なんだろう、サウナにあの、なんかペットボトル持って入りたいぐらいのところですね。あ、でも、どうなんだろう、それ、水持って入ってくるのはまずいんでしたっけ？
そうですね、保健所の部分で、あの、浴室内に、そのペットボトルを持っていくっていう作業は、一応、できないんですね。
ああ、なるほどね。
まあ、一応は、まあ、どこの施設様もそういう形にはなってて、給水、まあ、給水器があるので、そこでお水を飲んでいただくっていう形にはなってはいるんですけども、まあ、保健所の方もね、まあ、確かに確かにっていう部分がありますので。
そうなんですね。まあ、あの、割と、東北の方だと田舎だとね、結構平気でペットボトル持って入ってる人多いんですけどね。
でも、ペットボトルはあれですよ、1時間後とか2時間後とかの雑菌の量半端じゃないですよ。
あ、そういうもんなん
ですか。飲み口の、飲み口のね、入り口のところなんかも特にね、やばいですよ。
じゃあ飲み差しとかのやつは危ないということですね。
危ないです、危ないです。だからちゃんと、消毒されてっていう形で。
これもそして、今日なりましたわ。
はい。
じゃあ、抗菌のなんか、あの、ステンレスのなんか、だったらいけるのかな。いや、でも、まあ、そもそも持っていかない、持っていかない方がいいってこと
ですね。そもそも持っていかない方が、ベストですね。はい。
給水は、あの、例の冷水器みたいなやつでやる
のが
一番、
そうですね。ベストだと思うんですけどね。ただね、あの、まあ、リスナーさんたちも、多分、皆様もね、多分ご存知だと思うんですけど、誰が飲んだかわからないから、それこそ外菌だらけなんじゃないかっていう人もいらっしゃいますけどね。
なるほどね。まあ、
はい、
それもあるんでしょうけど。いやー、でも、これですね、だいぶ、この、熱波師の活動というのがだいぶ見えてきたところでですね、
はい、
このプロ熱波師という職業っていうのは全国で今何人ぐらいいらっしゃるのかというところでお伺いしたいですか。
今、あの、実質稼働しているプロ熱波師というのが、女性では2人ですね。
女性で2人。
はい。私とあともう一人いるんですけど、今年そのもう一人が引退するというお話になっているので、 うん、まあ私一人になりそうですね。そもそもが。で、男性の方は、うん、まあ、あの、二人稼働してる人がいるんですけども。なので、まあ全国というよりも世界では4人しかないっていう中で、
まあ、
の一人っていう形ですね。
でも、あれですよね、男性の方だとあのね、なんか女風呂というか女性風呂の方では活動できないから、ね、
そうなんですよね。だから逆に、うん、施設様の方から言われるのは、ね、女性のプロ熱波師を呼んだ方が経費が半分で済むって言われましたね。
確かにそうです。
確かにみたいな。男性の人を呼ぶと、うん、また女性も呼ばなくちゃいけなかったり、ね、施設の人が仰げる人がいればそちらから出さなくちゃいけなかったり、やっぱ2倍になってしまうので、女性熱波師ってすごく、うん、ありがたいってことは言われましたね。
そうですよね。でも、まあ、体が持つのかっていう問題がありますけどね、そもそもが。
そもそもそこですけどね。でも私最高で12時間熱波やりましたね。
すごい。
はい。
すごいっていうか。
1時間おきに、うん、そう、1時間おきに男性、女性、男性、女性ってずっと仰げてました。
ワンステージが10分ぐらいですよね。
あ、はい、そうです。
にしても、すごいな。
で、12時間終わった後、うん、まあ、すっごい楽しかったっていうことでスキップしてました。
体力あるな
ぁ。いや、うん、まあ、体力があるのか、ただ単にバカなのかっていう人や、まあ、紙一重ですけどね。
うちなんてあのサウナ10分も入ったら多分その日はもう軽くもうスコンと寝れますけどね。その終わって出た後
でスコンと寝れるっていう。もう一回いいからその近くよ、飲んでくださいよ、早起きに来ますから。
さすがにあのちょっとつてがないんですけど、まあそうですね、関東圏行くことがあったらちょっとぜひともちょっと味わってみたいところですね、そのプロ熱波の技とパフォーマンスというものは。
いや、でも、ね、残念ながら私の熱波を一回受けてしまうと、うん、他の人の、まあ、老流というのは受けるのが嫌になります。
ああ、そこまで。
はい。間違いないです。
間違いないぐらい。はい、ああ、なるほどね。そこまでもう自信満々なところですけど、やっぱり、お金をもらったらプロだっていうわけではなくて、そのですね、ちょっとラジオ始まる前にちょこっと聞いたんですけど、熱波のパフォーマンスなど、選手権大会というものが存在するということで。
あ、そうなんですよ。うん、今年はですね、うん、何月だったっけな、あ、5月ですね。5月の21日に、熱波甲子園っていう、全国の熱波師さんが集まってやる、まあ、大会というのが、あったんですね。
まずこのすごいですよね。もう何でも甲子園ってつけがちなんですけれども、熱波師も甲子園があると。
あるんですよ。毎年あるんですけど、ね、まあ関東大会、まあ全国大会と、あと関西大会というのが、うん、まあ年にそれぞれ1回ずつありまして、で、そのうちの、まあ今回、まあ関東の方でやる全国大会を出動。させていただいて、まあ、その枠というのが、まあ、社会人の枠があったり、あと男女混合があったり、女性の部、あと社会人の部、あとソロの部というのがあるんですよ。まあ、ソロというのが、まあ、中はプロの熱波師の人が集まるところなんですけども、まあ、その中で、まあ去年同様で、まあ、準優勝させていただきまして。
すごい、はいはい。うん。
うん。で、先ほどから言っております、まあ、タウンのパフォーマンスですね。
うん。
まあ、今年別に、まあ、やれることはやったしって、いつもノープランで言ってるんですけど、はい、そこで、まあ、優勝させていただきまして、パフォーマンス賞ということで、
パフォーマンスト
ップを取らせて。
トップですね。じゃあもうじゃあ一応そのタオルのパフォーマンスといえば日本一ということですね。
ということになっちゃいますね。
ああ、すごいなぁ。どうなんだろう。熱波師っていう文化って世界にあるんですかね。全然わかってないんですけども。まあサウナ文化自身もちょっと。
まあ大会とかそういうのでパフォーマンスっていう部分とかはあったりしますけども。そこで、まあ、 アウフグースっていう部分の、まあ、大会っていうのがあったりするんですけど、私今度いいから日本人代表という形で行ってみたいなっていうふうには思いますけどね。それは夢ですけどね。
いやでも世界で戦ってみるっていうのはすごいですよね。十分通用するんじゃないかというこの
怖い話を
聞いていくと、
まだ、うん、あの勉強する、まあ、身ですから、
うん、
もっともっと技を磨いて、もっとできる技を増やしていきたいなっていうふうに思っていますけどね。
そうですね、あのまあそうですね、あの10分間のパフォーマンスでもう一回チャレンジだって同じパフォーマンスを見せられるとちょっとうんってなるから、そうですね、あの技は多い方がいいですよね。
そうですね、うん、私あのなので毎回入るためにトークも違うし、うん、パフォーマンスも全部変えてます。
それはプロですよね。なんかあのまあ聞いてないだろうと思ってね、あのなんだろう、あの地方巡業であの階段を語る場合に結構同じネタを言ってしまうみたいなこと。
そうですね、結局同じことをやってしまってると上流のお客様って絶対的に飽きが来ると思うんですよ。ではなくて、
うん、
まあ、大体 の、 そのベースは一緒だけども、うん、その中でも違うことをやるとか、
うん、
そういうことってすごく大切なのかなっていうふうに思いまして、まあ、例えば、まあ、この間ですけど、の、まあ、あれですね、体操のシナプソロジーみたいな、まあ、ちょっとそういうような形で、
うん、
まあ、資格を持っておりますので、その脳の体操の、まあ、インストラクターでもあるので、そういうのをしてみたりとか、うん、それとか、まあ、こう、ストレッチをやってみたりとか、あとは、まあ、この間、まな弟子が一緒だったので、漫才熱波をやってみたりとか。
漫才熱波。
あそこやる人いないらしいですけどね、さすがに。
すごいですね、それもちょっともう、聞いたことがないというか、知らない次元の話になってきます、
ね。っていうふうに、やったりとかしてますね。はい、
ね、まあ、熱波がなければ中で漫才やられてもなんかイライラしてきそうな気がしますからね。
そうです
ね。熱波がつくんだったらそれでおーって感じになりますけどね。
まあ勝手にやってるわけじゃなくて、どうしますか今日はみたいな形したら、いやじゃあ一発芸ですかみたいな。じゃあやりますかっていうことでやって。う
ん、いやーすごいね、それは。そうですね。じゃああの、あれですね、ちょっと、まあ、だいぶ時間も押し迫ってきましたので、最後ら辺にちょっとですね、まあ、サウナのこのですね、まあ、紅葉といいますか、このあたりと、あと、入るときに気をつけてほしい点など、もしもございましたら、ちょっと教えていただ、プロの方にちょっとご教授いただこうかと思うんですけれども。
はい。まずはですね、サウナ、入る前には体調が大丈夫かどうかとか、お酒を飲んでないかどうかっていうのを今一度、振り返っていただいて、で体調も大丈夫、お酒も飲んでないっていう部分ですと、きちんと水分をしっかりと取っていただいてからサウナ室の方に入っていただきたいですね。
体調ってあれ、風邪ひいてる時とか、あれは基本的にやめた方がいいんですかね、あれ。汗で治すみたいな人いる。
まあ、汗で治ったりはするんですけど、うん、まあ、逆に汗をかいた方がいいとも言われてるんですけど、その後にしっかりと、うん、まあ、体を温めて、すぐにお布団に入るっていう方法だったんですけど、すぐに入れるわけではないわけじゃないですか。なので、やっぱり体調が、やっぱりよろしくない時には、やっぱり、まあ、入られない方が一番いいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。発汗しても、その後、まあ、水風呂とか入っちゃうと逆効果になるんで。
はい。風邪になってしまうと思うんで。うん、
風邪ひいてるときは、まずこれはダメ
です。なるべく、まあ、極力やめた方がいいとは思いますね。
やはり、あと熱中症になりかけるっていうパターンもあるわけですもんね。今、
そうです。
都内めちゃくちゃ暑いです。
こうやばいですけどもね、まあ、手がし、まあ、お風呂入って、サウナ室に入って手がしびれてきたとか、 まあ、指先なんですけど手がビリビリしてきたとか、目がちょっとチカチカしてきたとか、その時でも完全に熱中症になりかかってるので、あと気も気持ち悪いとか、そういう時はもう熱中症にもかかっちゃってるので、もう十分に水分補給をしていただいて、僕はとか私は暑さに強いからって言って最初から上の段に行くんではなく、下の段からまあ体に負担をかけないようにしてやっていくといいと思います。
そっか、そうですね、熱は上に上がるから、じゃあ、つわものは上なんですね、サウナの家選ぶ気
と。そうですね、つわものは一番上の段に行きますね。大体下の段に比べて10度から20度変わっていきますんで。
そんなに違うんですね。あれ、中の、室温っていうのは何度ぐらいになってるんですかね。
まあ、その施設様によって違うんですけど、どっちかっていうと男性のサウナ室の方が温度が高いところが多いです。だいたい90度前後ですね。まあ高いところですと場合、普通に100度とか105度とか110度とかもあったりはするんですけど、女性の方はまあだいたいまあ80度台だったり、まあ言っても90度っていう形になっておりまして、まあそれにも理由がありましてね。まあ女性の方ですと髪の毛が傷みやすくなってしまうっていうところとかもあって、まあ少し気持ちばかり設定温度が低いっていうところが多いと思います。
大事、まあ別に暑くても毛根にダメージがいくわけじゃなくて、髪質の方にダメージがいくということ
ですね。そうですね。毛先の方に行ってしまうようですね。
なるほどね。毛根にダメージがあるんだったら大変だなと思いましたけど、そういうわけじゃない。
そうですよ。なんか涼しくなっちゃうかもしれないじゃないですか。それはそれで大変ですね。
それはそれで大変になる話ですね。そうですね。あとは、まあ、サウナの中にのペットボトル持ってくるのは、ご法度。
ダメです。はい、ダメですね。
まあ、お風呂場に持っていくのも、ほど基本はご法度ですよっていうところです、
ね。そうですね、はい。
あ、それは保健所の絡みでダメなんですよってことなんです、
ね。はい。見てないかな、みたいな。あと、よく施設様の申しても、持ち込み、飲食の持ち込み禁止っていうところになっているところが結構多いので、基本的には、もう、浴室内にもう飲み物を持っていくっていうことはやめた方がいいと思います。
ね、なるほどね。まあ結構ボロボロの古本屋で買った漫画持ってきてる人とかいますけどね、たまにサウナ
で。そうですね。あともなんかね、漫画とかね、あと新聞とかね、昔はね、持ち込んだ方もいらっしゃいますけれども、まあ、今はね、ただサウナ入るっていう、まあテレビがついてたりしますからね。
そうですね。なるほどね。まあまあ、でも、熱波の活動してるときは、まあテレビ止めてるんですよね。もしくはテレビがないサウナ室でやるような流れなんですよね。
いや、テレビについてるところもありますね。つけっぱなしとか。ただ、まあサウナ、私のロウリュのパフォーマンスが勝つか、テレビの方の楽しさが勝つか、どちらかわかりませんがって言いながらロウリュやらせていただいてますけど。
なるほどね。まあでもそこ、
結構ペラペラペラペラずっと喋ってますね。
まあワールドカップの最中とかその辺ではあんまりやらないでしょうか。多分大丈夫でしょう。
そうですね。ワールドカップの時はちょうどその時間帯に当たってなかったのかな。ただ相撲の時はよく当たるんですよね。
ああ、じゃあそれも普通に相撲見に来てる可能性があるんで、そこはなかなかライバルですね。
ライバルですね。ただライバルでも、その時にあえて、しっかりと、より一層しっかりと蒸気を下ろしていく。そして、皆様の一番嫌なところに風を当てる。あれです、すね。
す
ね。普通に座ってて、人間でも一番そこのすねに風が当たると、結構我慢できない人の方が多いです。
そこに熱波が来る。かなりきついっていうことですね。
きついみたいですね。なんかもうやめてくれっていう顔をしますので、まあパフォーマンスをしてそこに風を当たるように、まあパフォーマンスをさせていただいて、それからガンガンと仰ぐと、僕が悪かったって言った人もいますし。
すまない。 やいやいや、降参して出てくる。いや、でも、そうですね。意地でもこう、完走してやろうっていう人も多い中で、無理ですっていう時は。まあ、無理な時は、出てってもらっていいっていうことですよね。パフォーマンス
作業になって。はい。逆に私は、ちょっと、お客様には、出る勇気をありがとうって。
なるほどね。まあ
出づらいじゃないですか。
うん。
サウナですから。
ええー。
うん。で、あまり人数多く、やっぱ蒸気をしっかり下ろしたら結構熱くなってしまって、ダダダダって出る人が多いと。ね、どこに行くのって言うと、ちょっとそこまでって言いながら出てくるじゃん
って。終わってませんよ、とか。
うん。いや、ちょっとそこちらで呼んでるような声がするみたいな形で、水風呂に入ってます。
全員叩き出してやるぐらいの気概でやってるわけですね。
まあ、叩き出すというよりも、しっかりと風を送って、うん、まあ、満足していただけたらいいなと思ってやってるんですけど、いつの間に、あれ、誰もいなくなっちゃったっていう時もあって、あれっていう時もありますね。
そう
ちょいちょいと。
それは興行として成功なのかどうなのか。
あれみたいな時もありますけどね。
なるほど、わかりました。はい、いや、本当に今回貴重な話をありがとうございました。
いえいえ、まあ、なくならないお話をばかりしちゃったんで、面白くなかったかもしれないですが。
いや、全然、うちの方がもう、全然この話はやりたい話をしたいだけするっていうコンセプトでやってる話、ラジオ番組ですから。
なるほど。
うん。ちょうどね、その話を聞きたかったんで、もう本当うちの方は全然満足でしたんで。うん。
ありがとうございます。
で、今日ですね、多分、更新がですね、多分水曜には、更新すると思いますので、もしも今週末とか来週の予定があれば、ちょっと宣伝していただいて大丈夫なんで、お願いできますでしょうか。はい。
あ、はい、わかりました、うん。了解しました。
今週、ちなみに今週末とかはどこでやられる予定でしょうかね、これは。
今週の、木曜日が春日部湯本温泉で、
はい。
はい、導入をさせていただいて、埼玉県ですね。で、はい、土曜日が、はい、千葉にあります、成田流星の湯っていう天然温泉。の成田の流星の湯っていうところで、まあ、ローリーをさせていただいて、
はい、
で、日曜日ですね、そちら日曜日につきましては、浜松にあります、湯風景しおりでローリーをさせていただきます。で、その後の8月の第1週の日曜日ですと、茨城県龍ケ崎市に、まあ、先月オープンしたばかりなんですけども、そちらの、まあ、湯船って、なんかすごいね、綺麗な感じを書くんですよね。うん、お湯の湯に、舞うって書いて、音ですね。それで湯船って言うんですけども、そちらで、岩盤アウフグースイベントがあります。
岩盤アウフグース。岩盤浴のところでやるような感じなんですかね、じゃあ。
はい、そうですね。岩盤浴で3回ほどやるんですけど、で、夜の7時だけは女性でっていうふうに言われておりますので、そちらの方で、ちょっと仰がせていただこうかなと思ってます。
なるほど、わかりました。でも、そんな毎ステージ、できるもんだというのがすごいなと
感じて。そんなことないです。でもあちらこちらも呼んでいただいても本当にありがたく感謝しきれない状態なんですけど、お一人一人のお客様を大事にしながら、もう今後とも会わせていただけたらなっていうふうに思っております。
いや、本当もうプロ熱波師のお言葉をいただ
き、いや
嬉しいなってところです。まあ、
このラジオをね、こう聞いていただいているリスナーさんの中で温浴施設の方とかいらっしゃいましたら、ぜひ、ツイッターで、あげていただければ。なんで、宣伝しちゃった
。オファーしていただければ、うちの方も、出ていただいた回もあるなと思いましたんで、
ありがとうございます。
貴重な話、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
はい。
ありがとうございました。
今週はこのあたりで締めたいと思いますので、では、レゼンディングさん、はい、ありがとうございました。
はい。いえ、こちらこそありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。
つぶやいていただくか、JOUJ